本日の聖書朗読箇所はマタイの福音書5章31節32節をお読みいたします。新約聖書の8ページになります。マタイの福音書5章の31節32節をお読みいたします。また妻を離縁する者は離縁状を与えよと言われていました。しかし私はあなた方に言います、誰でもみだらの行い以外の理由で自分の妻を離縁する者は妻に姦淫を犯させることになります。また離縁された女と結婚すれば姦淫を犯すことになるのです。ただいまお読みいたしましたところから、本日は結婚関係を尊ぶ戒めのパート2で鈴木牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。
おはようございます。
今日も皆さんと共に礼拝の恵みに預かれますことを心から感謝いたします。はじめに一言お祈りをいたします。愛と恵みに富みたもう、私たちの作りにしておられる天の主なる神様、あなたの聖なる名前を心から賛美いたします。すぐる1週間も私たち一人一人の歩みをお守りくださり、今朝もこうしてこの礼拝に集うことができました恵みを心から感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事をあなたの御前に下ろして、今この時あなたの御声だけに聞くことができますように、励まし導いててください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして尊くイエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。ご一緒にマタイの福音書5章の3章の説教を読み進めています。この3章の説教は福音の教えです。この3章の説教全体においてイエスは御国の民たちが自ら悩みの中で義を実現するように求めています。この三条の説教全体においてイエスは御国の民たちが自ら悩みの中で義を実現するように求めています。しかしそれは彼らが御国に生かされているからであって、御国を獲得するためではありません。確かにイエスはパリサ御国の民たちにパリサイ人たちの義に勝る義を要求されています。しかしその前の5章1節から16節において神の民は祝福をすでに受けており、その約束の中に生きていることを伝えています。その祝福を土台にしてこれらの教えが語られているということを今日もしっかりと確認しておきたいと思います。この三条の説教においてイエスはまず御国の民たちに与えられている祝福を解き明かされました。この幸いはイエスキリストが到来された事実に基づく幸いであり、どんなものも取り去ることのできない永遠の祝福としての幸いです。イエスを神の子救い主として信じる者たちは困難や悲しみの中にあっても変わることのない神の愛のご支配の中に置かれていることを信じ、自分たちの労苦を神が覚えてくださり豊かに報いてくださることを信じて、平安と希望を持って歩むことができるのです。これらの幸いの教えに続いてイエスは、あなた方は地の塩、世の光ですと述べられ、天の御国の民とされた者たちに与えられているこの世における役割、使命について教えられました。イエスを信じて従う弟子たちは地の塩としてこの世に良い味をつけ、社会の腐敗を食い止める役割と、世の光として自分たちがいただいているキリストの光で世界を照らし、 人々に愛と慰めを届ける使命を与えられているのです。そして御国の民たちは聖霊の御助けの中で良い行いに励むことによって神の栄光を表し、人々が天の父である神を崇めるようになることを求めて歩むべきであるということを確認してまいりました。そしてこれらを土台としてこの三条の説教の本論が語られていきます。この本論の最初でイエスは、私が律法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません、廃棄するためではなく成就するために来たのですと告げられました。イエスは事細かな規則が加えられる中で本来の意義が忘れ去られ低められてしまっていた律法を本来の高みに戻し、バラバラに分解されていた個々の教えを神と隣人への愛という一点に再び結ばれたのです。このマタイの福音書22章でイエスは、律法の最も大切な掟は神への愛と隣人への愛であり、この2つの戒めに律法と預言者の全体がかかっていると教えておられます。このようにイエスにとって律法の成就とは、律法の真の意味を取り戻すこと、神と隣人への愛という律法の本来の意義を取り戻すことであったのです。そしてその際、私たちが覚えるべき大切なことは、イエスが単に律法の成就としての愛を説いた教師であっただけでなく、十字架に至るその地上の生涯において神への愛と隣人への愛を貫かれ生き抜かれたお方であるということです。主イエスにおいて神を愛し隣人を愛せよという律法は成就され、律法の要求は満たされたのです。イエスこそは律法と預言者、すなわち旧約聖書に掲示された神の救いの計画を実現されたお方であるのです。イエスはまた20節で弟子たちに、あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の御国に入れませんと告げられました。ここでイエスが言われている彼らに勝る義とは、彼ら以上にきっちりと律法の細かい戒律や規則を守るという義のことではなく、律法の成就者であるご自身を信じることによって得られる義、キリストによる義のことです。つまり律法学者やパリサイ人に勝る義とは、単に量的に彼らに勝る義というものではなく、質的に勝る義、イエス・キリストがもたらされた義によって歩むことを指すのです。21節からは対立命題という形式でイエスが律法の真の意味を解き明かされていきます。はじめにイエスは、殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないという律法を取り上げます。イエスはこの殺してはならないという戒めを守ることはもちろん、兄弟に対して怒る者や兄弟を蔑む者も裁きを受けなければならないと告げられます。行為としての殺人だけでなく、たとえ人を殺さなくても兄弟に腹を立てる者やその人を侮辱したり貶めたりする者も裁きを受けることになると言われたのです。神の似姿に作られた人間の尊厳を貶めるようなことは、神を礼拝して生きる御国の民たちにふさわしくないこと、あってはならないことなのです。イエスは隣人の存在を否定したり軽んじたり蔑んだりするようなことも殺人と同じように裁かれると言われたのです。このようにイエスは殺してはならないという戒めの奥深くにある真理を解き明かされ、殺人という行為に至る手前でも心の中で隣人との関係の破壊が始まるなら、殺人はすでに始まっているということを示されたのです。人は行為としての罪を裁かれるだけでなく、心の中の思いによっても裁かれるとイエスは教えておられるのです。殺意や憎しみ、妬みや貪りなど悪しき思いを捨て去り、神を恐れ敬い、互いの存在を尊び合って生きることを主イエスは私たちに願っておられるのです。続く23節から26節の箇所でイエスは、 隣人との関係が不安に陥った者たちは直ちに和解しなければならないと教えられました。祭壇に捧げ物をするとき、兄弟が自分を恨んでいることを思い出したなら、まず兄弟のところへ行って仲直りし、それから戻って捧げ物をしなさいと、人との不和が解消してから悔い改めの印としての神への捧げ物をするようにと教えられたのです。また自分が訴えられた場合には裁判所に着く前に訴える人と和解しなさいとイエスは教えられました。早く和解しないとあなたは裁判官に引き渡され、牢に投げ入れられ、最後の一問までも支払いを終えるまで監禁されることになるだろうと言われたのです。おそらくイエスは終わりの時の神の御前での裁きのことを見据えてこのように言われたのでしょう。天の御国の完成を待ち望んで終末までの時を生きる私たちは、聖霊の満たす気をいただき、キリストの愛に満たされる中で、すべての人と平和でいられるよう努め、互いを尊び、いたわり合って歩むことが期待されているのです。これらの教えに続いて、前回は、寛因してはならないという戒めについて、イエスが解き明かされた場面を読みました。旧約のイスラエルの民が授かった実戒は、既婚者の女性と関係を持つ寛因を禁じていますが、さらにイエスは、実際に関係を持たなくても、情欲を抱いて女を見る者は寛因を犯したことになると告げられたのです。ここで女と訳されているギリシャ語は、多くの場合、妻と訳されている言葉で、新共同訳聖書は、ここを他人の妻と訳しています。また、情欲を抱いては、原文では、彼女を熱望するためにと述べられており、熱望するは、一般的に何か禁じられているものを熱望するときに使われる言葉です。つまりイエスは、異性に対して抱く自然な性欲を禁じているのではなく、違法な関係における欲望を抱くことを禁じているのです。食欲も性欲も神が備えられた自然な欲求であり、それ自体が罪であるとは聖書は教えていません。聖書は、性欲を婚姻関係という枠の中だけで用いるようにと教えているのであって、禁欲のために虚勢すべきだとか、異性との関わりを断つべきだとは教えていないのです。イエスは結婚について、マルコの福音書10章でこのように言われています。しかし創造の初めから、神は彼らを男と女に作られました。それゆえ、男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのです。こういうわけで神が結び合わせたものを人が引き離してはなりません。結婚は神が世界を作られた初めから創造の秩序として定められた聖なる制度であり、家庭の中で授かった子供を愛と責任を持って養い育むためのものであると聖書は教えているのです。あるいは家庭は愛の注ぎ口であるとも言えるでしょう。結婚はキリストと教会を指し、キリストが花嫁なる教会を愛したように配偶者を愛するようにと聖書は教えているのです。イエスは結婚の本来の意義を解き明かされ、男と女は互いを尊び合い、助け合って生きるために作られたことを示されました。イエスは結婚の本来の意義を解き明かされ、男と女は互いを尊び合い、助け合って生きるために作られたことを示されました。このことは夫婦関係に限らず、すべての人間関係においても言えることでしょう。私たち人間は皆、つながり合い、恵みや感動を分かち合う、麗しい関係性に生きるところに、幸せを覚える人格的社会的存在として作られているのです。求められているのは、私たちの結婚生活が聖なる領域の事柄として営まれること、それを破壊しようとする誘惑と戦うことなのです。 イエスはこの聖なる結婚関係を破壊する姦淫や離縁というものをとりわけ警戒し、その原因となるものを取り除くようにと激しい言葉で命じておられます。29節30節、もし右の目があなた方をつまずかせるならえぐり出して捨てなさい。体の一部を失っても全身がゲヘナに投げ込まれない方が良いのです。もし右の手があなたをつまずかせるなら切って捨てなさい。体の一部を失っても全身がゲヘナに落ちない方が良いのです。目から入る情報が心の欲望を刺激して罪を行わせるということが多くあります。目から入る情報が心の欲望を刺激して罪を行わせるということが多くあります。ここでは右の手についても同様に語られています。このように目や手は心の欲望と結びつくとき、姦淫を具体的にもたらしめてしまう原因となるのです。イエスのこの過激な言葉は誇張的な言い回しであって、時期通り受け取るべきではありません。イエスはすでに28節で姦淫の罪の根は人間の心の中にあると告げておられますから、私たちが右目を抜き出し右手を切り捨てたところで根本的な解決にはならないのです。むしろ私たちはこのような激しい表現の中に、人間の犯す姦淫の罪がイエスの目にどれほど深刻な問題として映っているかを知るべきなのでしょう。主イエスの警告は、この姦淫の誘惑に打ち勝つためには時には大きな犠牲を払う必要があるということを教えているのだと思います。ゲヘナに投げ込まれるという言葉は、終わりの日の神の裁きを表すものです。それがどのようなものかは明らかではありませんが、イエスのこの厳しい警告を私たちは真剣に受け止めるべきでしょう。今日はその続きです。31節から32節。また妻を離縁する者は離縁状を与えよと言われていました。言われています。しかし私はあなた方に言います。誰でもみだらな行い以外の理由で自分の妻を離縁する者は妻に姦淫を犯させることになります。また離縁された女と結婚すれば姦淫を犯すことになるのです。次にイエスが語られた命題は離縁についてです。この離縁についての教えは、前回の姦淫についての教えとのつながりの中で、結婚関係を尊ぶという同じテーマで語られています。またこの先の19章でもパリサイ人たちとの問答の中で同じテーマが取り上げられています。妻を離縁する者は離縁状を与えよとは、申命記24章1節に記されている律法の規定です。この律法は離婚というものを肯定しているわけではありません。見てまいりましたように、イエスも神が結び合わされたものを人が引き離してはなりませんと教えておられるように、見てまいりましたように、結婚は神が世界を作られた初めから創造の秩序として定められた聖なる制度であって、イエスも神が結び合わされたものを人が引き離してはなりませんと教えておられるように、父母のもとを離れて一体となった夫婦を人が引き離してはならないというのが神の不変の御旨なのです。しかし創造の掟に反する離婚の問題は現実にありました。その際不倫な立場に立つのは女性でした。モーセは離婚を法的に規制するため、また離縁状によって女性を法的契約から解放して再婚の権利を与えるために、夫が妻を離縁する場合には離縁状を与えるようにと命じたのでした。ところが当時の人々は神が何を望んでおられるかを忘れて、どのような場合なら離婚が認められているかと、自分たちに許容されている自由の範囲は何かということに関心を寄せ、自分たちの欲求を実現するための身勝手な解釈が まかり通っていたのでした。この新明記の規定には、人が妻をめとり夫となった後で、その妻に恥ずべきことのあるのを見て好まなくなったならば、離縁状を書いて彼女の手に渡し、家を晒せなければならないと書いてありましたが、この恥ずべきこととは何かということをめぐっては、性的不貧困に限定する解釈もあれば、女性の些細な落ち度、例えば料理を焦げつかせたとか塩を入れすぎたとか、そういう理由でも男性は妻を離縁することができるとする解釈まで様々ありました。この恥ずべきこととは何かということをめぐっては、性的不貧困に限定するという解釈もあれば、料理を焦げつかせたとか塩を入れすぎたとか、些細な理由でも男性は妻を離縁することができるとする解釈まで様々ありました。こうした勝手気ままな解釈に対し、イエスはこの先の19章でこのように言われています。誰でもみだらな行い以外の理由で自分の妻を離縁し、別の女を妻とする者は姦淫を犯すことになるのです。イエスは姦淫についての当時のユダヤ人たちの理解を超えたことを告げておられます。並行箇所のマルコの福音書10章にはこのように書かれています。イエスは彼らに言われた。誰でも自分の妻を離縁し別の女を妻にする者は妻に対して姦淫を犯すのです。妻も夫を離縁して別の男に嫁ぐなら姦淫を犯すのです。当時のユダヤ社会は男性中心主義で、男性が他の人妻と関係を持った場合にのみ姦淫とみなされました。他方、ユダヤ人男性が娼婦や独身女性と関係した場合や、奴隷や異邦人の女性と関係を持った場合は姦淫とはみなされませんでした。姦淫はあくまでも相手の夫に対する罪であって、自分の罪への不貞は問題とされなかったのです。しかしイエスの教えは全く異なっていました。それは姦淫の相手が結婚していようがいまいが、独身であろうがなかろうが、商売にしている人であろうがなかろうが関係ない。姦淫とは自分の配偶者に対するものであるとイエスは告げられたのです。32節。しかし私はあなた方に言います。誰でもみだらな行い以外の理由で自分の妻を離縁する者は妻に姦淫を犯させることになります。人が男と女に作られ、父母を離れて一つに結ばれるのは神の創造の秩序である。神が結び合わされたものを人が離してはならない。そればかりか、離縁状を渡して離縁しても他の女と再婚するなら、その人は前の妻に対して姦淫の罪を犯したことになるとイエスは教えておられるのです。このような主張は当時の社会や律法学者たちの教えには見られないものでした。御国の民たちはこのイエスの教えを心に留めて歩むことによって、地の塩、世の光としての使命を果たすように召されているのだと言えるでしょう。御国の民たちはこのイエスの教え、聖なる聖徒としての結婚を心に留めて歩むことによって、地の塩、世の光としての使命を果たすように召されているのだと言えるでしょう。神が創造の時に表された恵みに目を向けて、結婚の深い意義を考え、神の御旨に従って歩みなさいとイエスは呼びかけておられます。イエスは新たな重い束縛を人間に与えたのではありません。イエスは勝手気ままな振る舞いに釘を刺しておられるのであり、神聖な結婚関係を尊んで歩むようにと私たち一人一人を招いておられるのです。このように イエスは神が創造の初めから備えられた結婚の意義を重んじるように教え、この聖なる結婚を破壊する姦淫や身勝手な離縁を避けるように命じておられます。現代の結婚観や家庭観が多様化し、性道徳の乱れている私たちの社会において、不倫や離婚というものはますます増加しています。人々の結婚観や家庭観が多様化する中で、キリスト教的な結婚観や家庭観は失われつつあります。しかしそのような時代であるからこそ、神と人との前に制約する結婚の意義を重んじて、キリストにある愛を証しすることが私たちに求められていると言えるでしょう。この家庭崩壊の時代にあって、神が与えてくださった結婚という関係を尊ぶことによって幸せな家庭を築くこと、またその恵みを人々と分かち合うことが私たち教会の使命であり宣教であると言えるでしょう。キリスト教の結婚式の誓約の言葉に表されていますように、夫婦に求められている愛は無条件の愛です。教会の結婚式において、新郎と新婦はこのように問いかけられます。健やかなる時も、やめる時も、喜びの時も、悲しみの時も、止める時も、貧しい時も、何時これを愛し、これを敬い、これを慰め、これを助け、その命ある限り真心を尽くすことを誓いますか。教会の結婚式において新郎と新婦はこのように問いかけられます。健やかなる時も、やめる時も、喜びの時も、悲しみの時も、止める時も、貧しい時も、何時これを愛し、これを敬い、これを慰め、これを助け、その命のある限り真心を尽くすことを誓いますか。この問いかけに新郎と新婦はそれぞれはい誓いますと誓約をするわけです。夫婦は神の御前に互いに尊び合い、至らないところがある互いを許し合い、違いを受け入れつつ喜びも悲しみも分かち合い、助け合って歩むことが求められているのです。そのように歩むためには、夫婦が心から神を礼拝し、キリストの無条件の愛に結ばれて歩むことが必要です。今日の中心聖句にはヨハネの福音書15章9節の御言葉を選びました。中報の内側に印刷してありますので、ご一緒に読んでみたいと思います。今日の中心聖句にはヨハネの福音書15章9節の御言葉を選びました。ご一緒に読んでみたいと思います。ヨハネの福音書15章9節、父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛にとどまりなさい。これはイエスが弟子たちに語られた言葉です。イエスは弟子たちに、私にとどまりなさいと命じておられます。そしてこれに続く12節では、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めですと教えられています。この私があなた方を愛したようにの何々のようにと訳されているカトースというギリシャ語は、単にイエスの愛をお手本として模倣することではなく、イエスが弟子たちを愛したその愛に生かされることによって愛し合いなさいというダイナミックな意味を持つ言葉です。私があなた方を愛したようにと訳されている、このようにという訳されている言葉は、単にイエスの愛をお手本として模倣することではなく、イエスが弟子たちを愛したその愛に生かされることによって愛し合いなさいというダイナミックな意味を持つ言葉です。同じヨハネの福音書15章の前半で、主イエスは弟子たちに、私はブドウの木、あなた方は枝ですと教えられ、私の愛にとどまりなさいと命じておられます。 そのように私たちキリスト者はブドウの幹である主イエスに結ばれ、その愛に生かされることによってこそ互いに愛し合い、神に喜ばれる愛の実を豊かに結ぶことができるのです。またエペソ人への手紙でも、キリストが花嫁なる教会を愛したように配偶者を愛しなさいと教えられています。エペソ人への手紙でも、キリストが教会を愛したように配偶者を愛しなさいと教えられています。夫婦は小さな教会であると言われます。夫婦は小さな教会であると言われるように、夫婦に求められるキリストにある愛、互いを慈しみ助け合って生きる愛は教会に求められている愛でもあります。キリストが愛されたように互いを尊び合い、使い合い、許し合い、助け合って歩む、そのような意味がキリストの花嫁である教会にも求められているのです。以上、見てまいりましたように、イエスは結婚は創造の秩序として備えられた聖なるものであり、みだらな行い以外の理由で離縁してはならないと教えておられます。結婚関係を尊び、極力離婚を避ける、これが原則ですが、現実にはやむを得ないケースもあると私は考えます。結婚関係を尊び、極力離婚を避ける、これが聖書の教える原則ですが、現実にはやむを得ないケースもあると私は考えます。家庭内の日常的な暴力やハラスメント、アルコール依存やギャンブル依存、自分の子どもの命を守るために、自分や子どもの命を守るために家を出て安全な場所に移る必要になる場合など、改善が見込めない深刻な状況においては、離婚することも認められなくてはならないでしょう。また残念ながら、さまざまな事情で結婚が続かず離婚に至ってしまった方たちもおられます。そのような心に痛みを抱える方々を温かく受け入れ、新たな一歩を踏み出せるように支え励ますことも教会の使命であろうと思います。イエスはご自分を十字架につけた人々のために取りなして祈られ、またご自分を見捨てて逃げてしまった弟子たちを許されました。このキリストの愛に結ばれ生かされているのが私たちなのです。私たちキリストの教会は主の愛に結ばれて歩むことで、地の主を世の光としての使命を果たすように召されている。それと同時に、社会の破れ口に立って人々に神の愛を届け、希望と慰めの福音を伝える使命にも召されているのです。この離縁の問題に限らず、家庭内の問題に限らず、私たちは本当に困難な状況に置かれることがあります。しかし、その時私たちが覚えるべきことは、主は私たちの置かれているその状況をご存知であるということです。主は私たちの置かれているその状況をご存知でいてくださいます。そして、私たち御国の民に与えられている祝福は、どんな状況にも左右されない永遠の祝福であるということを強く覚えたいと思うのです。そして、私たちがいただいているこの希望と慰めの福音を、困難の中にある方々、心に痛みを覚えておられる方々に分かち合う私たちでありたいと願います。お祈りいたしましょう。主なる神様、御言葉を感謝いたします。今日も三条の説教から結婚関係を尊ぶことについて教えられました。私たち主の御教えにとどまり、あなたの愛と真理の御言葉を証しすることができますように、励ましと導きをお与えください。また結婚観や家庭観が多様化する現代にあって、結婚関係に破れを覚えたり、困難な問題を抱え心に痛みを抱えるお一人お一人に、あなたが支えと励ましを持って臨んでくださいますように心からお願いいたします。 また私たちもあなたからいただいている永遠の祝福、どんな状況にも、どんな状況においても失われることない、ことのない永遠の慰めと希望をお一人お一人と分かち合うことができますように、励まし強めていてください。いつもあなたの愛に結ばれ、あなたの道からに頼り、あなたの御心にかなった歩みを捧げていくことができますように、聖霊の御助けをお与えください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それではお座りいただいたままで賛美歌21、505番歩ませてください。思って主を賛美いたしましょう。Oh.